ハロー、ポッドキャスト。なんか今からインフルエンサーみたいな、まあ、そういう商売やろうとすると結構まあ厳しくなりそうだなみたいな、まあ、そういう話があるのでちょっとしてみたいと思うんですけども、あの私ね、ライブ配信やってまして、まあ、緩くね、まあカフェっぽい感じ、カフェのオーナーみたいな勝手にそんな風に思ってるんですけど、まあそんな感じのイメージでやってますんで、もしもよろしかったらね、あの気が向いた方はぜひとも遊びに来てくださったら嬉しいんですけど、毎週大体火曜日か土曜日に21時45分ぐらいかな、まあやるような感じですから、もしよかったらね、チェックしていただけると嬉しいんですけど、まあその中でね、実はちょっと AI のお話をさせていただいたんですよ。で、その AI の話、まあもう本当に多岐にわたって、まあ非常にこう、なんていうのかな、そんなまあすごいなんかこうさまざまな視点でお話しさせていただいてとても勉強になったんですけど、その中で一つね、こうインフルエンサーみたいなものって結構危なくなるんじゃないのみたいな話が出たんですよ。でこの話ちょっとしてみたいと思うんですが、あの要はあれなんですよ、その最近あのホリエモンって人が自分の、要はね、その自分ホリエモンがあの映像、ホリエモンの映像が出てきて、ホリエモンの音声声でさも喋ってるようなあの動画になってるものがあるんですけど、ホリエモンが喋ってる動画があるんですよ。だけど実はそれはそのホリエモンの見てくれも、その音声も、あと発信する内容も全て AI が作っていて、 AI に喋らしてる。で要はそのなんでハロー YouTube ってよくね、あのホリエモンの YouTube 有名なやつありますけど、要はあんなような感じでなんかね普通に喋ってるんですよ。なんだけど全部実はフル AI、 全部 AI で作られているって形になっていて、でこれからね、それはその教育分野にその応用しようっていうところ、それをビジネスとして展開しようっていうところがあのベースにあるらしいんですけど、まあ、その先のビジョンはね、まだ明らかになってるか分かんないですけど、あのクオリティね、ちょっと今これ、そう、概要欄に貼っとけばいいか。概要欄に貼っとくんで、ぜひとも見てみてください。なんかね、あまりにもね、ちょっとすごすぎて、ちょっと衝撃を受けたんですよ。まあ、もちろんね、その AI 時代の技術で、その誰かの模倣するとか、そういうことはまあできるし、おそらくその本人であるってことを証明するっていうことは、まあ、これね、そのサム・アルトマンってね、あの、チャット GPT とか作ってるところの、あそこの CEO とかも、まあ、どうやらね、言ってるらしいんですけど、やっぱりその、唯一無二を証明するというか、その、要は、その人らしい振る舞いをするものって、つまり AI でもう作れてしまう。でそれが割とカジュアルにできそうだなっていうところまでもう今来ちゃってるわけですよ。でそうなると、要はその、なんていうの、だから今回、そのホリエモンは、ホリエモンはもちろん、そのなんていうかな、自分の、その、見てくれとか映像、音声とかそういうものを使って、まあ、そのホリエモンがやんなくても、そういう映像が作れるっていうところを AI を使って、その実現しようとしてるっていう形になるんですけど、そうじゃなくて悪いやつがいたときに、その AI を使った上で、なんていうのかな、その、要はつまりホリエモンみたいなやつに勝手に喋らせることもできるわけなんですよね。要は意図しないことをね。まあみたいな感じで、つまりその、なんていうのかな、誰でも作れちゃうってことは、悪意を持ったやつが、なんかその、ホリエモンを語って、なんかその、さも、実は本人が全く言わないこととか、間違ったことを、あたかも本人が喋るように発信してしまって、結果、おい、なんであいつがなんかあんなこと言ってるんだみたいな話になるというか、まあ、そういう、なんていうのかな、その本物が見分けられない問題と、あとはその悪意があるやつが悪用するよねっていう問題っていうのが、もうおそらくこれ喫緊に、もうほんと1、2年以内にこれ出てきそうだなってことが、いよいよ現実になったなって思ったんですよ。まあ、そういう意味で、このホリエモンの AI の、この、なんていうのかな、映像って、僕は個人的にかなり衝撃を受けたというか、まあ、もちろん、なんかこれね、なんかもうこういう世の中が来るはずだったよなって思ってたんですけど、想像以上にちょっとね、衝撃が大きかったなって個人的に感じたんですよ。で、そこから、その本題の、今日のね、本題のそのインフルエンサーって、なんか、いまいちじゃないって話につながるんですけど、まあ、つまり、そのレベルで、なんかこう、見てくれから、音声から、喋り声からね、つまり、その、表現できてしまうってことは、悪意ある奴らがいっぱい出てくるかも。で、そこに対する法規制みたいなものって、絶対追いつかないはずなんですよね。あと、その、コミュニティ側も、いわゆるその、今の現状の SNS って広告ベースとなものしかないから、そうすると、余計になんていうのかな、そういう、その、なんていうのかな、無料の空間に広がっている、そのメディアって、メディアにおいては、非常に厳しいことになるわけですよね。つまりなんかその規制がかからないって話になるので、おそらく野放しにされると思うから、だからその今ね、現代においてインフルエンサーみたいなもの、もしもそのなんかすごく広くなんか名前が通ってるとか、なんかそういう状況に置かれては、 なんかそういうなんか汚染されるじゃないですけど、悪意を持った攻撃みたいなものってなんか起こりうるし、それを守る手段っていうのはその移行期ね、過渡期、多分そのうち整備されると思うんですけど、そのね、みんな良くないよねって話にはなると思うんですが、当面の間なんか放置されちゃうというか、そんなようなことが起こるかもなって思って、でそれはね、なんかこう非常に危ないというかね。だからそのインフルエンサーみたいなものってなんかほら割とこうインフルエンサーになろうぜっていうのが2010年の終わりぐらいからあって、みんなね、そのインプレッション稼ぎとか、あるいはなんかこう注目集めとかね、まあそこでなんかいろんな、なんていうの、こう X を攻略とかインスタグラムを攻略とかね、なんかいっぱいそういう情報操作とかもいっぱいあったわけなんですけど、でもなんかその今こういう世の中っていうか、なんかそれがね、なんかこう想像以上にこんなに早く来ちゃったっていうのがちょっと僕の感想で、もう本当にこれ 1,2 年以内に絶対これ近々に問題になるはずなんですよね、これね。まあみたいな時に、なんかその今ね、なんかこうインフルエンサーみたいなものを目指すって、かなり少なくともそのパブリックな場所において目指すっていうのは、まあ非常にコストが高くつきそうだなってことをすごく思ったので、まあちょっとね今日はそういう視点の話をしてみました。このチャンネルでは、明日がちょっと楽しくなる IT というコンセプトで、 IT というのは私が極快拡大解釈した IT をお届けし、皆様の明日がちょっとでも楽しくなればという、そういうチャンネルになっております。そうでね、今ちょっと喋ってて思ったんですけど、そのパブリックな場所は確かにもう、要は X とかって全然規制してくれないじゃないですか。インスタグラムもそうだし、まあいわゆるその広告ベースのな SNS ってどうしてもその炎上したりとか、みんなが熱心になってくれればいいから、ある意味でこう放置されてるってのが正しいような気もするんですよ。それはね、おそらくそのワイドショー、そのテレビみたいなメディアもそうで、ワイドショー、つまりそのほとんどが広告ベースじゃないですか。民放はね、広告収入しかないから、だからそのワイドショーも言ってみれば、あれも質の低い SNS のなんかそのタレコミアカウントと何ら変わらないわけですよ。まあみたいな感じなんで、だからもう広告ベースの場所って基本的に、なんていうかもうやりたい放題にならざるを得ないんだろうなってことなわけですよね。その時に、要はそういう悪意がある。特にそのもう成功に AI によってもう作れるようになっちゃったわけですよ。見てくれからね、喋り声から何から、結構ね、なんかこう、やれちゃうような感じになってきてるというか。でそれはその今映像に限った話しましたけど、文章の方はもっと簡単で、多分その人を語るような喋り口の AI とかも普通に作れると思うんで、まあ、そっちの方が簡単ですよね、文字ベースの方が。だから余計になってるから、そういうものがどんどん放置、なんかその野放しにされるというかね、まあ、今インプレッションゾンビがいっぱい湧いてますけど、そのうちなんか本物が分からない状態になりかねないこともまああるかなっていうところなんですけど、で一つね、最近ほらクローズドコミュニティ、いわゆるそのお金払ってちょっと入るコミュニティで、そこは誰でもいていいわけじゃなくて、まあ、強制的にね、なんかこう行いが悪い人は追い出すと、あなたは別に対象ではないですよみたいな感じで、まあ、お客じゃないよってことを明確に示した上で、かつその誰でもカジュアルに入れない、その敷居を設けてるね、一つなんか結構ハードル、お金っていうねハードルを設けた上で誰でも入れないっていう風な、まあ、ある意味でこうエデンというかまあそんな、なんていうのかな、その治安が悪い国においてはね、なんかその富裕層が住む、なんかそのそういう空間があるっていうじゃないですか、そういう町自体がね、そうなっちゃってて、なんかその門番がいてみたいな話というか、まあ、まさにそんなような感じで、結構籠城するというか、逆に言うと籠城したところにはきちんとした人がいて、あるいはあとはその由緒正しい AI がいてみたいな話か分かんないですけど、まあそんなような形というか、つまりなんかこう、より、なんていうか、そのブロック化というかね、みんながみんな、もう、そのオープンの場所にいるみたいなことが、よりみんなやりにくくなりそうな感じは、なんかちょっとしてきたんですよね。その話を、その皆さんとね、させていただいてたときに。で、一方で視点としてもちろん、その喋ってるやつが、ところでその、悪いやつだっていう風に、こう、なってみんなが支持しないっていうね、まあそういう行動とかも取れたりもするから、要はね、悪いやつをこうなんか一方でその発信する人を見る人たちもいるわけで、まあ見る人たちが声を上げてしっかりとその悪い人たちをね排除していくんだみたいな、まあいわゆるこう自治でね自治をしていくみたいな、まあそういう運動とかも多分すごい有効になるんだろうなみたいなね、まあそういう議論もそのライブの中にねさせていただいたりして、なるほどなって思って。ただやっぱりそのパブリックな場所では、その逆に言えばそのオーディエンスの方もね、AI が混じってくるから、まあ、なかなかこう、なんか難しくなりそうだなっていうのもあるので、だからやっぱりその、やっぱクローズドな場所になるのかな、どんどんね。だもしかするとこんなになんかみんなが気軽に発信できて、で、なんか気軽につながれて、 でみんなが今のところね広大な中なんですけど、割と X って日本で市民権得てるから、そこに行けばまあ大体の人いるよねって状態だと思うんですが、まあそれもなんかこう早いうちにね、かなり早いうちにその修練していく、まあ収束していくというかね、みんなバラバラになっていくというか、まあそんなようなこともね、なんかそんなような世の中も来てしまうのかな、して来てしまうのかな、来ないのかなみたいなね話というか、まあ非常にねこう面白かったので今日はそんなお話をさせていただきました。それではね、皆様とまたお会いできる日を楽しみにしております。サバナイスデイ。はい、それでは、お便りの返信コーナーをねさせていただきたいかなというふうに思います。今回ね2ついただいてますので、ご紹介させていただきます。5つ目です。表現することは結果的に承認欲求を満たす方向へ収束してしまうのか、コメント返信会。こちらにねコメントいただきました。あきこ姉さんさんからいただきました。ネットで調べて初対面でした。まあ下手に広告宣伝費かけるより損して得を取れって感じだったと思いますってところでねコメントいただきました。ありがとうございます。これね、実はそのこの回もねコメント返信会で、コメント返信会のコメント返信みたいな形でちょっといただいている、内容になってまして、補足させていただきますと、見積もりをね取ったって話、があって、でその時にその屋根をね直していただくって話だったと思うんですけど、そこでその見積もり取ったんだけど、そのまんまね無料で直してくれちゃって、で無料で直してくれたから申し訳なくてね、まあ、5,000円は払いましたってところで、まあ、そこのその無料で、提供してくれたっていうところは、まあ、僕はね物々交換っていうところに最近興味がありますよってエピソードをちょっとお話ししたんですけど、その物々交換のところと、なんかそのそういう概念なんですかねみたいな、そういう関係性なんですかねみたいなね、まあ、そういう指摘でね、一つのケーススタディとしてね、そのこんな感じですかねみたいな感じで、ね、コメントいただいたことがありまして、まあ、その時にその方とね、その見積もり取って屋根直していただいた方が初めて初対面だったのかそうじゃないのかってところね、どっちかちょっとね文章からは分からなくて、なんか分かんないんですけどっていう前置きをねした上でお話しさせていただいた回があったんですが、まあ、そこがね、そこのね、あのところで、ネットで調べたら、実はね、その屋根を直してくださった方、無料で見積もりのつもりが来てくれて、そのまま直してくださった方は、まあ、若いね、経営者の方みたいなんですけど、まあ、初対面であったという感じってことですよね。だからまあ、初対面でね、なんか、まあ、そのうち話聞いてたら、直しちゃいますよ、つって、パコって直しちゃったっていうところでね。まあ、もちろんその直せるレベルだったって話もあるのかもしれないですけど、まあでもそれもね、その書いていただいた通りね、その下手に宣伝、広告宣伝費かけるより損して得を取れっていうところでね、そうそう、まさになんか多分もうその瞬間に直しておけば、なんかまた、もしかするとね、なんかまたこの方が、その次ね、ちゃんと発注してくれるかもしれないなっていうところで、まあある意味でこう、なんていうかな、こう見込み顧客としてなんかこう認識されたのかもしれないですね、もしかするとね、アキコ姉さんさんがね。まあ、というところなんで、そう、損して得を取れっていうところはね、おそらく、そう、その観点かなと思いまして。だからまあ、将来のね、あきこ姉さんが、お客さんとしてお金を支払ってくれることをね、なんかそこで願いながらっていう話だったと思うんですけど、ただね、カウンターとしてね、その時に、まあ、無料でやってもらっちゃうと悪いからってお金を払ってると思うんですけど、まあ、そこでお金払ってると、まあ、お金払ってるね、みたいな形で、まあ、次回もね、もしあったとしても、断りやすいっていうところは出てきますから、まあその断れって話じゃないですけどね、まあそのある意味で対等にしとくってのは、まあ一つね行動としては大事なことなんだなっていうふうにちょっと思いましたってところでね、コメントねありがとうございます。で2通目なんですけど、ゆるラジ、これまで使用していたバックグラウンドミュージックが使えなくなり、さて困った、以下略っていうね、こちらのエピソードにいただきました、キサラギさんからいただきました、こんにちは。無音も新鮮でしたけど、私はやっぱりあの曲といえばカラプさんです。お便り BGM も好きでした。投票しましたけれど、はっきり言うと BGM あってもなくても聞きますってところでねありがとうございます。実はね、この今バックグラウンドミュージックね、流れてると思うんですけど、このお便り返信会は、このなんかちょっとね、なんかこう、イケてるような音楽というか、ちょっとね、明るめな音楽で、で、普通のエピソードの方ね、ちょっとゆったりめな音楽つけてるんですよ。で、これもね、このポッドキャストって始めた時に、まあ、たまたま選んでみて、まあ、この曲でいいかなと思って、まあ、たまたま選んだんですけど、 なんかどうやらね、聞いてくださってる皆さんには結構なんかこう馴染みがあるみたいなね感じにこう親しみを持ってね捉えていただいてるんだなってことは、実はねその別の方からも DM って形なんですけどね、お便りいただきまして、ああそういうふうにやっぱりこうラジオ聞いてる感があるんだよみたいなふうに言っていただいて、なるほどってすごく思ったんですよね。まあほらやっぱり発信してるのと聞いてるのって、まあ、違うじゃないですか。もちろんそれはね、自分も聞いてますけど、自分の話ね。何話してるか忘れちゃうからねって話なんですけど、まあ自分でも聞けるようなものじゃないとね、喋ってもしょうがないじゃないですか。まあというところで、まあ聞いてたりもするんですけど、で、無音でもね、新鮮、無音でね、一回、だからそれがね、使えなくなっちゃうんですよ、6月からね。で、どうにかね、回避策はないかなってところを、これからちょっと模索するところなんですけど、まあ、その試験的な話として、実はね、音声なしで、ちょっとそちらのエピソードをね、お話ししてみたんですよ。で、それがね、無音でも新鮮でしたけど、ってところでね、新鮮でしたってところに繋がってくるんですが、でもやっぱりね、久々さん的にも、あの曲といえば私っていう風にね、していただいてて、まあ多分ね、これ、ポッドキャスターズっていうかね、ポッドキャストで収録すればね、実はこの音楽誰でも使えちゃうんで、まあそういう意味だとね、多分僕以外も使ってる人いるのかなって想像するんですけど、まあでもね、そのなんかほら、生まれたての小鹿じゃないですけど、生まれた時にね、初めて見たものを親としてね、こうなんか刷り込まれるみたいな話と同じで、まあ多分あの曲にね、初めて出会った時にたまたまね、私のポッドキャストであるならば、おそらくあれはね、私の音楽みたいなものになってるんだろうなと思って、それはそれでなんかすげえ面白い世界観だなって思ったんですけど、そう、お便りのね、この BGM もそうなんですけど、まあというところでね、実はね、そう、前回のエピソードを収録した後に、エピソードに、投票ができるってことに気づいたんで、ちょっとしれっとね、投票機能も実はつけてみたんですよ。そうしたらね、なんと投票してくださった方がね、ちょっと数名いらっしゃいまして、で、皆さんなんとね、この音楽が、まあいいよねっていうところ。で、キサリンさんはね、コメントもいただいて、まあそっちに投票したんだけど、つまりね、この今の音楽が続いてくれるといいなってところに投票していただいたんですけど、まあでもね、はっきり言うと BGM があってもなくても聞きますっていうところでね、聞いてくださるってところなんで、まあこれもこれでめちゃくちゃ嬉しいんですよね。ありがたいなと思って。まあだから、つまりね、僕のその選択をね、支持してくださいますよっていうところが、その関連するとね、そういうことなので、まあこれは非常に嬉しいですよね。まあ、実はね、そのお手紙、DM のね、お手紙いただいた方も、まあ、どちらでもいいですよって、でもなんかこっちの音楽があるといいですよねって感じで、こうなんか言っていただいたりもして、まあでもね、なんかこう、反応くださったりとか、あるいはこう、そういうね、なんかこう、すごくね、聞いてくださってる方に、そう言っていただくなら、僕はやっぱり、なんかその方がいいかなって思ったんですよ。だからもう、今の、なのでね、今のところの心持ちとしては、もう、この音楽、基本的にはもう音楽ありにしますって話と、で、その、できれば今の音楽継続できるなら、まあしていきたいかなと思うんで、その継続できる道をね、ちょっと模索してみようと思ってますので、まあ一応アンケートは開いているので、まあそのもしもね、回答したいよって方はね、ぜひとも回答していただければと思うんですけども、まあ原則はね、おそらくもう音楽、つける方向で、いきますっていうところなので、まあというところでね、こういうなんか、できればね、皆さん、なんかお答えいただくと嬉しいですよって、その、アンケートを取ったところ、こうやってね、なんかこう、コメントという形で、本当になんかこう、いただけてね、本当に嬉しいなと思いました。本当にね、ありがとうございます。というところがね、以上、コメントの返信コーナーというところでね、お送りさせていただきました。それでは。